このコーナーではビジネスや人生に役立つ孫子の兵法の言葉を毎回紹介していきます。
先月先が読めない目まぐるしく変化する社会環境の中でどう戦っていくかという話の中で、
はい、
孫子のその極みは無形という言葉を教えていただきました。はいはい、改めて復習してみると、うん、決まった形がないというのはその時その時に応じてさまざまな作戦で動くということ、さまざまな作戦を変幻自在に使い分けて変わり続けることが大事だ、これが究極という話でしたよね。
まあね、はい、
でこれはその、まあ、確かに何ですかね、チームとしてそうだと思うんですけれども、個人に落とし込んだらどうしたらいいのかなっていうのを聞きたいなと思ったんですが、いかがですか？
なるほど、なかなか難しい問題ですけどね。
はい、
孫子にですねこういう言葉があります。
はい、
小九変の理に通ずるものは兵を用いるを知る、小九変の理に通ぜざる者は地形を知るといえども地の利を得ることあたわず、兵を治めて九変の術を知らざれば五理を知るといえども人の用を得ることあたわず。
九変の術とかなんかすごい技みたいなの出てきましたけど、これどういうことですか？
まあこの九変っていう、まあ、変があるんだけど、
9つの変化の変ですよね。
そう、はい、でこれはですね何かっていうと、そのいろんな地形とかいろんな状況に応じて何をやるべきかというそのセオリーみたいなものなんですよ。例えばちょっとこう湿気の 沼地みたいなところはには駐屯しちゃダメだよとか、そんな教えが 9個あるっていうことなんですよね。はい、でそのいうことをちゃんと理解をしておかないと、その兵を動かすのが難しいぞということなんですよね。
つまり、例えばその高いところと低いところだったら高いところから戦えとか、そういうことですよね。
そういうのがあるんですよ、セオリーがあって。で、はい、それをですね、これはもう基本なわけ、要するに、基本をちゃんと分かっていないと結局応用もできないと。だからその、無形の話もですね、何でもかんでも形がないから好き勝手にしろみたいなことではなくて、やっぱりその基本を抑えてセオリーが分かってるから状況に応じてこう形を変えていけるという教えなんですよね。でその今日ご紹介したそのこの九変の理に通ずるっていうのはですね、そのちゃんとセオリーがきちんと分かってるからこそ、そのいろんな地形が出てきた時にも、あ、これはこうだなとかっていうふうにこう応用できるというかね、対処していけるという、まあ、ことですね。
なるほど、やっぱり基本が大事っていうことなんですね。
そうなんですよね、
うん、
まあ、基本と言ってもいいしですね、これやっぱり過去から積み重ねてきたその知見と言ってもいい、ナレッジと言われるようなものですね。でこれはですね、やはりその先人というか先輩たちがですね、いろいろこう経験してきて、その学んできてくれたことがあるわけですよ。
先人の知恵っていうやつですか？
そう、でやっぱりそれをうまく使った方が時間の節約になりますよね。自分でもやってみて経験すりゃ分かるっちゃ分かるのかもしれないんだけど、そのためにはやっぱり いっぺん失敗したりとかしなきゃいけないんだけど、でも先輩たちがそんなことをやっててくれたんなら、教えといてもらったら、これは九変の理を知ったら、それぞれに合わせて、あ、これ先輩が言ってたことだなっていうのが分かったら、まあ、それを気をつけてやればいいことになりますよね。まあ、そういうふうにやっていくことが必要なんじゃないですかね。
これはビジネスにもっと具体的に落とし込んだらどういうふうなことになるんでしょうか？
まあ分かりやすく言うと、お世話になってない人に会った時にもお世話になっておりますと言いなさいみたいなこれはやっぱり先輩というか教えてもらわないと言えないですよね。賢いから急に思いつくみたいなもんじゃないんで。
確かに、
はい、なのでそういうこう自分でなんかどうもいろんなとこ行ったらみんなお世話になってないのにお世話になってますって言ってるなみたいな経験を通じて、あ、そういうビジネスでお世話になってますって言わなきゃいけないんだななんて気づく人もいるでしょうね。だけどそのためには1年かかるったじゃんって言ったら、その1年間失礼なことをしなきゃいけないことになるから、だからやっぱり最初にちゃんと教えてもらっとけば、そこを一気にクリアすることができますよね、みたいなことです。だから過去の経験を踏まえてこうやったらいいよっていうのがあるんだから、
はい、
それはですね、なんだろう、その常識にとらわれたくないとか、いちいち人の言うこと聞きたくないとか、勝手なこと言わずに基礎はちゃんと知っとかないと結局応用もできないぞというのがこの孫子の教えなんだと、まあ、こう考えていただくとね、 ビジネスでももう全く同じような感じになります。
でも最近はこうそのなんか昔からある古い慣習みたいなのに対して若い人たちが、うん、これは誰が決めたことなんだって言ったりとか、なんかそういう、こう、うんうん、声が出てきたりしてるのもあると思うんですけど、うんうんうん、それでは全部すべて頭から否定するわけじゃなくって、そうそうそうそう、どういうその経験が隠れてるのか、先人たちの知恵がどういうのが書かれてるのかっていうのをしっかり見ていこうっていうことでもありますよね。
そうですね、うん、なぜそういうそのルールなりね、そういうやり方が定着したのかを考えてみたら、やっぱりその裏にある道理が分かって、あ、だったら今もやった方がいいなということもあるかもしれないし、あ、だったら今の時代には、ね、必要ないんじゃないですかということを言わなきゃいけないかもしれませんよね、
うんうん、
まあ、例えば別にお世話になってないならお世話になってますと言わなくたっていいじゃんということになればいいわけだけど、自分一人じゃなかなか変えられないけどね、まあ、でもそういうことです。意味のないこともあるけど、人と人とがですね、初対面でビジネスをスムーズに進めていくためには必要なことだと学ぶわけだよね。例えば名刺の扱い方なんかもそうなんだけど、なん別にどこに置いてていいじゃんかとか、ポケットに入れたっていいじゃんとか言うけど、やっぱり名刺入れの上にちゃんと置きましょうとかいう、そういうことを学ぶからことがスムーズに進むわけですよね。だからそれはもう関係ない、俺は俺には俺のやり方があるとか言い出したら、まあ結局もったいないことになるっていうね、あ、まあ、時間の無駄なんですよっていう、まあ、ことですね、
うん、なるほど、
はい、
ちなみに今はこうテレワークなどで、
はい、
なかなか先輩たちからそういう話を直接聞いたりとかすることが難しくなってる、
うんうん、
はい、新入社員の方とかもいらっしゃると思うんですけども、はい、そういう時って何かこう、まあ、先輩の所作をモニター越しに見るとか、
うん、
そういうことぐらいしかできないんですかね、
まあ、そういうのがあるんでですね、やはりその特に経験のこう少ないね、まあ新人はもちろんなんですけども、若い人とか、まあ、若くなくても転職とかしてその仕事が新しい仕事であれば同じことなんですけども、やっぱり場を共有して前後の所作とかちょっとした物言いとか、同じ言葉を発するのでもその発するトーンとか、表情とかね、いう細かいことがありますよね、
はい、
そういうことを教えてやんないと気づかないっていうか、
うん、
ものがあると思うんですよ。だからそのうち失敗したりとかして、あ、こういう時にこういう言い方しちゃいけないんだなと気づくかもしれないんだけど、でもそれはでも先輩が見て、お前そういう時こういうふうに言った方がいいよと、ちょっと今の言い方でなんかちょっとトゲがあったよみたいな、
うん、
そんなつもりはなかったんですけどみたいなようなことですね、
うん、
それが例えばリモートってことになると、ちょっとしゃっちょこばっちゃって喋るから、まあ、なかなかそういうことは気づかないんだけど、まあ、普段のこう素がちょっと見えることで指導もしてあげられるとかね、いうのがやっぱりこうあるんで、やっぱり経験の浅い人はですね、なるべくテレワークっていうのをですね、何でもかんでもテレワークでいいということではないし、まあ、だから大学生とかでも新入生がオンラインの授業とかだとなんかかわいそうな感じがしますよね、
う
ん、
そうですね、
もう1年2年経って友達とかもいて、先生ともなんとなく人間関係できてるんなら、リモートでも、あ、どうも先生とかね、なんか言えるじゃない、
はい、
初めてだとねえみたいになりますよね、そういうところをやっぱりちゃんとケアしてあげることは必要じゃないですかね、うん、
はい、とにかく基本を大切にということですね、
はい。